こんにちは。今先生にご紹介いただきました、菅那詩織と申します。今先生からご紹介いただいたように、私はこの学校を卒業し、今はニューハーフの経営者ということでやらせてもらっています。とはいえ、私は皆さんと同じようにこの高校に通っていた時は本物の女の子だったんです。それがどうして今に至っているのか、今日はそんなお話をさせていただきます。高校1年生の頃、私は高校生活への期待に胸を膨らませた普通の女の子でした。高校に入ってからの勉強は大変でしたが、友達と教え合いながらかろうじて乗り切っていました。そういう勉強会の後は、決まって近所のショッピングモールに行って、プリクラを撮ったり、食べきれないほどのスイーツを頼んだりしました。今でもいい思い出です。恋もしましたよ。クラスに南くんって男の子がいたんですが、彼、理数系の科目が得意で、勉強会のメンバーだけじゃわからないとき、よく南くんに聞きに行っていました。南くんは聞いたところを教えてくれるだけじゃなくて、その前提になっている内容を教えてくれたり、後日ちゃんと身についているかフォローしてくれたりと、とにかく面倒見が良かったんです。友達はその細かさに辟易することもあったみたいだけど、私はそれは南くんの優しさだと思っていたので気になりませんでした。じきに私は南くん担当を任されて、誰かにわからないところがあると代わりに聞きに行くようになりました。そんな中で私は南くんに惹かれていきました。私はおっぱいもそんなに大きくなかったし、メガネをかけているのもコンプレックスでした。前髪も切りすぎたと思っていました。そんな私でも、こうして時々話していたら、次第に仲良くなって、南くんと恋人同士になれないかなぁ、と漠然と期待していました。ですが私は、高校1年の冬、難しい病気になってしまいました。学校に行けない日が何日も続きました。それどころか、命さえ危ない状況でした。親は泣いていました。私も半ば諦めかけていたと思います。そんな時、こうか不幸か、特効薬があるという話が舞い込んできました。こうか不幸かと言ったのは、その薬に重大な副作用があったからです。それこそが女の子を男の子に変えてしまう副作用でした。とはいえ、背に腹は変えられませんから、親の強い勧めもあり、私はその薬を投与してもらいました。すると、病気の方はみるみる良くなっていきましたが、早速体に違和感を感じ始めました。おしっこをするとき、なんだか少し、いわゆるクリトリスが飛び出ている気がしたんです。翌日クリトリスはさらに大きくなっていて、お股の間には隠せないくらいになっていました。同時に、それほど大きくなかったおっぱいはぺったんこになってしまいました。そこからはもうあっという間にクリトリスはおちんちんと呼べるほどに大きくなり、先っぽにおしっこの出る穴もできました。そしておちんちんの根元からは丸い玉が2つ垂れ下がってきました。最後には女の子の穴が閉じて、私の女性器は男性器になってしまったんです。学校に復帰するときは、本当に戸惑いました。おちんちんがついている以上、当時の学校は 私を女子として迎えることができませんでした。そうなると、制服も男子のものを着ざるを得ません。こうして私は名実ともに、男子生徒になってしまいました。その直後、学校のスキー合宿がありました。慣れない男子の体でスキーをするのも大変でしたが、何よりも恥ずかしかったのはお風呂です。私は男子になってしまったので、当然女湯に入ることはできません。つまり、男湯に同級生と入らざるを得なかったんです。脱衣場の端っこで縮こまっていた私を、クラスの男子が引きずり出しました。男同士恥ずかしがることないだろうって。無理やり下ろされたトランクスから、私のおちんちんがボロンと飛び出しました。元はクリトリスだったのに、お股から突き出してみんなに丸見えのおちんちん。玉の袋は、男子たちの目から隠れるように寒さで縮こまっていました。そして玉の下に、お尻につながるように一本の筋が通っていました。男子は気にしていませんでしたが、それは女の子の穴が閉じた後だったんです。私は恥ずかしさと切なさで泣きそうになってしまいました。そこに、もうその辺にしといたら?と割って入ってくれた男子がいました。南くんでした。私をかばったことで、カンナのことが好きなのか?なんていうふうにいじられていましたが、そういうんじゃない、とだけ言って、南くんは私を連れてお風呂に逃げていきました。その後は、お風呂の隅っこに南くんと二人で入っていました。初めて見る南くんの裸。文化部だったので、筋肉が少なめの、薄い胸板。それから、私のより少し大きいくらいのおちんちん。男子になっても心は女子だったからでしょうか。それを見て、私のおちんちんは、むくむくと立ち上がってしまいました。勃起したおちんちんを必死に隠そうとする私に、南くんは、男って大変だよね、と言いました。恥ずかしいのか、ありがたいのか、もう感情はぐちゃぐちゃでした。もっともその場では、それ以上の会話をしたわけではありません。男子になってから、そもそも南くんと話す機会自体が減っていました。私が避けたんです。男子になってしまった姿を、南くんにできるだけ見せたくなかった。友達との勉強会の方は続けていましたが、みんなも察してか、南くんに質問しようという話は出ないようになっていきました。友達との勉強会後の遊びも参加しないようになりました。男子が一人混ざっていると、友達も気を使うだろうと思ったからです。高校生活に楽しいことがすっかりなくなってしまいました。そんな私を嘲笑うように、私のおちんちんは股間でブラブラ揺れていました。その分私は受験勉強をするようになりました。何もやっていないと自分の現状を意識しておかしくなってしまいそうだったからです。それに私が女子だった頃と男子になった後の両方を知っているこの高校から早く逃げ出したかった。だから受験勉強といっても、行きたい大学があったからとか、将来の夢があったからとか、そういう立派な理由でやっていたものではありません。結局それなりの大学には進学できて、そこでは男子の友達もたくさんできました。彼らには自分がもともと女子だったことは言っていませんでしたから、普通の友達として接してくれました。専攻していた経営や金融も案外面白く、最終的には起業するにまで至りました。ですから大学時代は充実していたと言っていいと思います。 それでも私はやっぱり女の子に戻りたかったんです。確かに性転換手術を受けたところで本物の女の子に戻れるわけではありません。おっぱいは詰め物をするだけですし、股間もおちんちんのパーツを組み替えて女の子みたいな穴を作るだけ。しかもこの穴も体にとっては異物なので、一生ダイレーターという棒を抜き差しして閉じないようにメンテナンスしなければいけません。そして当然赤ちゃんも作れません。だから私はこの手術は自己満足だと思っています。それでも私は手術を受けることで自分の人生に納得をしたかった。何より私の頭にあったのは南くんでした。南くんが私のことを好きだったかどうかなんてわからないし、優しい南くんのことだから性別なんて関係ないと言ってくれたことでしょう。それに近頃はいわゆる性同一性障害だったとしても風当たりは昔ほど強くありません。ただそれでも私は高校時代南くんのことが大好きだった神奈しおりという人間として自分自身納得のいく生き方がしたかったんです。それでまず女性ホルモンを打ち始めました。副作用で心が不安定になることもありましたが、効果が出て胸が少し膨らみ、おちんちんがしぼんだ時はとても嬉しかったです。その後、性転換手術を受けました。嫌だったとはいえ、長年連れ添ったおちんちんですから、男子トイレで、バイバイ、おちんちん、とお別れをしました。指でつまんだおちんちんを通っておしっこが出る感覚が、妙に懐かしく感じられました。手術の前には私なりの決意も込めて、おちんちん切ってくださいとお医者さんに伝えました。そして包帯が取れた後、昔のようにすっきりした股間が現れました。その時私はこの10年ほどの出来事が思い起こされ、泣いてしまいました。これが私の人生です。この話はあまりにも特殊で、直接皆さんの人生には役立たないと思います。しかし、私がそうだったように、自分として納得のいく人生を送るようにはしてほしいと思います。社会的な成功や人の意見も大事ですが、それにこだわる必要はありません。結局のところ、自分の人生という映画を最初から最後まで観客席に座って見ているのは自分だけなんですから。以上で私の話を終わります。本日はありがとうございました。
すみません。結構センシティブな話もさせていただいて。こんな話でよかったでしょうか？そう思っていただけるのであればありがたいです。
え？会わせたい人がいる、ですか？
はい、もちろん構いませんよ。
え？もしかして、南くん？南くんなの？どうして？そっか、南くん、先生になったのね。もしかして、さっきの講演も、私のこれまでの活動も、ずっと見ていてくれたの？南くん、私、今日まで頑張ってこれたかな？南くんに恥ずかしくない人生、送ってこれたかな？そうだったね。それは、私が決めることだね。私の人生を、ずっと見守ってくれていて、ありがとう。愛してる。